聖書箇所、創世記3章1節から13節。タイトル、聖書による世界観、勘抜けてますね、すみません。世界観、人生観6、罪からの解放。では宮地先生、お願いいたします。
皆さん、おはようございます。昨日ですね、無事広島に行って帰ってくることができました。本当は4時間半かかるところ9時間ぐらいかかって、私が動くと何かが起こる、渋滞が起こりましたですね。はい、渋滞が起こって9時間ぶりに帰ってくることができました。また今週ですね、愛希ちゃんも韓国から一時帰国ということで、地震がありましたけれども、そこの中で安全が守られてですね、またちょっとしばらく大学お休みだそうですけれども、ここに帰ってくることができて本当に感謝だなと思いますし、またここにいらっしゃる方々もいろんな今週1週間、いろんなことがあったかもしれませんけれども、守られてここに来ることができたこと、本当に感謝だなと思います。今日の御言葉はですね、創世記の3章の1節から13節まで、少し長いですけれども、交代交代にお読みしながら行きたいというふうに思います。レジュメの裏の方にありますので、見ていただいて、私が1節、皆さん2節ですね、交代交代で読んでいきたいというふうに思います。さて、主である創造主が作られた動物の中で、蛇が最も賢かった。蛇に身をやつした悪魔は、女のところに来てこう言った。創造主はあなた方に、園の中にある木からはどれも食べてはいけないと本当に言われたのですか。女は蛇に答えた。いいえ、園の木の実は食べても構いません。ただ、園の真ん中にある善悪のを知る木の実については、それを食べてはいけない。それに触ってもいけない。その菌を犯せば、あるいは死ぬかもしれないと創造主は仰せられました。すると蛇に身をやつした悪魔は言った。死ぬなんてことはありませんよ。それを食べたら今まで見えなかったものが見えるようになりますし、あなた方が創造主のようになって善悪を知ることができるようになることを創造主はご存知なんですよ。そこで女が見と、その木は実に魅力的で美しかった。そのため女はその実を自分で取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べてしまった。確かに彼らは今まで見えなかったものが見えるようになった。しかしそれは自分たちが裸であることが分かっただけであった。それで彼らは恥ずかしさのあまり一軸の葉をつなぎ合わせて腰の周りを覆い隠した。夕方になり彼らはその中にある創造主の御声を聞いた。そこで彼らは主である創造主の御前から逃げ出して、その木の陰に隠れてしまった。主である創造主は男であるアダムに呼びかけてこう仰せられた。あなたは今正しいやり方をしているか。彼らはそれを聞くと、私はあなたの御声をその中で聞きました。しかし罪を犯したため恥ずかしく、またあなたが怖いので隠れてしまいましたと答えた。するとこう仰せられた。あなたが裸なのを誰が教えたのか。食べてはいけないと命じておいた木から取って食べたのだね。アダムは言い訳をしてこう言った。あなた方が私と一緒にしてくださったこの女が取ってくれたので私は食べました。そこで主である創造主は今度は女に向かって仰せられた。何ということをしたのか。女をも言い訳をしてこう言った。蛇が悪いのです。私を惑わしたので食べました。アメン。一言お願いさせていただきます。天地も作られた創造主様、今週私たち一人一人を守ってくださって、ここまで来ることができたことを覚えてありがとうございます。いろんな肉体的な苦しみもあり、また精神的な苦しみもあり、いろんな大変なところからあなたが救い出してくださり、今週ここまで来ることができました。主をどうぞこの礼拝を通してイエス様にお出会いする一番幸せな時を過ごすことができますように、あなたが守り導いてください。この時はあなたにお委ねして感謝して愛するイエス様のお名前を通してお願いいたします。アメン。はい、まあ、先々週聖書感謝礼拝ですね、パワーポイントを使って、メッセージをしたところですね、あ、そのメッセージの方が分かりやすいとかですね見やすいという意見がたくさんありました。まあ、私今までなんかパワーポイントがなんかうまくいかないとメッセージが滞ってしまうので、なるべく使わないようにしようかなと思っていましたけれども、まあ分かりやすいとかですね、 あ、絵で見るとよくわかるという話があると、じゃあ使ってみようかなということになりまして、今日は少しパワーポイントを使いながらやってみたいと思いますし、またこんなマイクも準備しました。歩き回るかもしれませんけれどもですね、はい、成長感謝礼拝では前にいた子どもたちに質問しましたけど、皆さんに質問行くかもしれませんし、行かないかもしれませんからですね、ぜひそのままお聞きいただきたいなというふうに思います。今日は罪からの解放ということで少し考えてみたいと思います。最近、まあインターネットでこういう女性についての、なんですかね、アンケートの回答が出ました。あなたが解放されたプレッシャー、ストレスは何ですかということで、女性が抱えているプレッシャー、ストレスですね、こういう5つのものがあるんですよ。1番、仕事のプレッシャーから解放されたい、 36% ぐらいですね。2番、職場の人間関係から解放されたい、結構いらっしゃいますかね、職場の人間関係。3番、料理から解放されたい、皆さんいかがそうですかですね、はい、意外とこうお母さんが奥さんがどっか旅行に行ってくるわ、2泊3日すると最初の1日目は楽しいです。あ、外食しよう、2日目何を食べよう、ね、この残された男は料理に対するプレッシャーも、あ、こういうものか、学ぶことができますけれども、3番目2つ多いのは掃除、掃除、そうですかね、皆さんいかがですか、掃除。そして5番目はメイク。今日来られた皆さん、ノーメイクで来られた方ほとんどいらっしゃらないと思いますけど、メイクのプレッシャーがあるそうです。ちょっと横の方、女性の方見てくださって、今日のプレッシャーお疲れ様でしたですね、ちょっと一言変えます、今日のプレッシャーお疲れ様でしたですね、はい、やっぱり女性外に出るときにはゴミ出しであってもちょっとですね、パンパンパンとしたり、ちょっと幼稚園の迎えに行くためにもパンパンパンとして出ていかないとダメですね。うちの妻のその姿を見ています。幼稚園の子供の迎え、もうお母さんに会うか会わないか、幼稚園の先生に会うか会わないか分かりませんけれども、ちょっとパンパンパンとしていくんですねそのプレッシャー、ストレスがあるんだ。ですから、まあ人間いろんなストレスをこう抱えています。でもこういうものはある一定の時期を過ぎると、そのストレスから実は解放されます。まあ仕事を辞めてしまえば仕事のプレッシャーから解放されますし、職場を辞めてしまえば職場の人間関係からも解放されます。また料理をやめるの難しいかもしれませんけれども、お弁当を頼めば、またメイクもあるとすればもういいかなですね、メイクをしないで歩く方もいらっしゃるかもしれません。解放されることができます。でも私たち人間は男性も女性も解放されない大きなプレッシャーを抱えているものがあります。それは何でしょうか。それは罪からの解放ですね。特に牧師としてお年を召した方、もしくは、まあ、天に召される直前、まあ、信じてない方は臨時の手前になると、自分の心の姿を見ながら、こういう姿があるんです、こういう思いがあるんです、過去にこういうことをしました、どうすればいいんでしょう、そういう方はたくさんお出会いします。また年を召した方だけではなくて、いろんな方々とお話をすると、こういうことで自分がやってしまったこういうことで悩みを抱えています、どうしたらいいんでしょう、こういうことやってしまいました、言ってしまいました、思ってしまいました、まあ聖書でいういわゆる罪の問題を抱えて生きています、どうすればいいんでしょうか、そういう思いを持って過ごされている方たくさんいらっしゃいます。まあ聖書の三大要素ですね、これぜひ聖書を読むときに覚えていくといいと思いますけども、3つですね。進学校に私が行ったときに、初めて行ったときに最初に渡された本のタイトルが創造堕落救いですね。この3つを信じないと進学校から卒業することはできません。そう言われません。創造堕落救いですね。今までこのメッセージの5回目までのメッセージの中で創造について少し学びました。そして人間は堕落したんだ、罪があるんだ、そしてその先にそれで終わらないで救いがあるんだというメッセージが聖書のメッセージです。繰り返しこの問題が出てきています。今日私たちが見た創造とアダムとイブの話もそうですし、イスラエルの民族もそうですね。創造主に選ばれた、作られた人間でありますけれども、堕落していく、でもそれで終わりではないんですね。預言者を通して回復させますよ、救いますよ、イエス様が来ますよ、そういうメッセージは繰り返して繰り返して聖書の中に書かれています。でも今日はその中の堕落の部分、罪の部分ですね。一体じゃあ この世の中に罪が一体どうやって入ってきたのでしょうか。これはもう皆さんよくご存知だと思いますけれども、こういう絵を見ればパッとわかるかもしれません。アダムとイブがいて、そして蛇がいる。今日の読んだ創世記の3章に詳しくこう出てきています。まあ、悪魔が姿を変えて蛇になってイブを騙している姿を聖書の中から見ることができます。じゃあこの蛇は何と言ったでしょうか。こんなふうに書かれています。一回皆さん前に出てきます。読んでみましょう。せーの。創造主はあなた方に、園の中にある木からはどれも食べてはいけないと本当に言われたのですか。創世記3章の一節ですね。蛇は、創造主は本当に食べてはいけないと言われたんですか。サタンは巧妙です。悪魔は巧妙です。創造主がそうは言われませんでしたよとは言われなかったですね。イブに対して、創造主は本当にそのこと言われたんですか、疑いを持たせるような言い方をします。サタンは、あ、創造主はそう言いませんでしたよ、そうじゃないですよ、ではなくて、創造主は本当にそう言いましたか。イブの中に自分の中で疑問を湧かせるような、そういう質問の仕方をします。私たちも時々人生の中で、創造主はそう言われましたか、聖書にそう書かれていますか、そういう巧妙な形でサタンは私たちを攻撃してきます。さあ、この蛇、まあ、サタンの言葉を聞いたイブはどう答えたでしょうか。本当にそうですか。皆さんがイブだったらどうするでしょうか。どうだったかな、どうだったかな、どんな話だったかな。イブは次の場面でこういうふうに答えていますね。じゃあ読んでみましょう。せーの。それを食べてはいけない、それに触れてもいけない。まあ、創世記の3章3節にこう書かれています。さあ、本当に創造主がこう言われたんでしょうか。本当に食べてはいけない、それに触れてもいけないと創造主が言われましたとイブはこう告白しています。本当に創造主がそう言われたんでしょうか。どうでしょうか。実は創造主が言われてない部分がこの中にあります。それに触れてもいけないとは創造主言われなかったですね。この聖書のところを見てみると、食べてはいけないと言われましたけども、触ってはいけないとは言わなかったですね。イブは創造主の話を聞いていましたけども、一部分触れてはいけない、まあ、自分の考えを入れてしまったんですね。まあ、今週このメッセージを準備しながら、ある神学者の方は、こっから罪がスタートしたんだというふうに書いていた神学者もいました。木の実を食べたその行動が罪になったのではなくて、創造主のことをちゃんと理解できるのに自分の考えをそこに入れてしまった、その時から罪が入ってしまったんだ、そういう神学者もいました。アダム、イブはですね、創造主が言われたことをはっきりと全部かっちり覚えることなく、まあ大体こういうもんだろうと思って、こういうふうにそれに触れてもいけない、まあ、それが今度はこの木の実を食べてしまう、そういう結果になってしまいます。アダムとイブに対して蛇が、サタンが、そうじゃないでしょう、どうですか、疑いをかけるような言い方をすると、イブは、どうだったかな、そうだ、食べてはいけない、またサタンが、いやいやいや、創造主はそう言ってないよ、今度は嘘をつきますね。最初はイブに疑問を抱かせて、そんなこと本当に言いましたか、次は、いや、そうじゃないよ、食べると善悪の木が、の実を食べてしまうと創造主のようになれるよ、善悪の判断は創造主にあると言ってるけども、人間が判断できるんだよ、そういう嘘をイブに教えて、イブはその実を食べてしまいます。それがいわゆる聖書でいう罪ですね。創造主の思いに反すること、それを聖書では罪と言っています。 そうするとこのアダムとイブの罪を通してこの世界が罪だらけになってしまいます。イブだけではなくてアダムも愛する奥さんに食べてみて言われて、その実を食べてしまう、共に罪を犯してしまう、そういう存在になってしまいました。じゃ次お願いできますかね、はい、そういうふうになってしまったところですね、聖書はこのように書かれています。一緒に読んでみたいと思います。せーの。彼らは、確かに彼らは今まで見えなかったものが見えるようになった。しかしそれはそれ自分たちが裸であることが分かっただけであった。罪を犯してしまって何かアダムとイブに利益があったわけではありません。自分が裸であることが分かった、つまり無防備の状態であることが分かった。今まで創造主の守りの中で生活することができました。そしてそのままの姿で創造主と親しい交わりをすることができました。でもそれを食べた瞬間、自分は恥ずかしい存在なんだ、こういう罪がある存在なんだ、こういう存在なんだ、自分が自分自身を守ることができない存在なんだということが分かったと聖書に書かれています。じゃあそうすると彼らの生活はどうなったでしょうか。今日私たちが見た聖書の中に罪を犯したアダムとイブの姿が出てきています。今日の御言葉のところには、創造主が怖いので、今日の10節にこう書かれています。彼はそれを聞くと、私はあなたの御声をその中で聞きました。しかし罪を犯したため恥ずかしく、またあなたが怖いので隠れてしまいました。今まであれだけ仲良く親しくしていた創造主の声が、今度は怖いので、怖い関係になってしまいました。そして隠れました。今まで顔と顔を合わせて親しく交わっていたその関係が、隠れるしかない関係になってしまいました。怖くなり隠れる関係になってしまいました。全く正反対の関係になってしまいました。そしてアダムはこう答えます。創造主があなたが裸なのを誰が教えたのか、食べてはいけないと命じておいた木から取って食べたのだね。この創造主の言葉に対してアダムはこう言い訳をしていました。あなたが私と一緒にしてくださったこの女が、創造主にこのイブを与えてくださってありがとうございますと言っていたその女性が、今度はこの女が、私が悪いんではない、この女が言い訳をするその関係になってしまいました。そして今度はイブはどうでしょうか。この蛇が、あれだけ創造主と親しい関係だったアダムとイブ、そして私たち人間が、あいつが、俺はそうじゃない、これは嫌だ、逃げよう、そしてお互いを責める関係、恥を隠し合う、そういう関係、そして次を教えてください。嘘をついたり、もしくは想像しか逃げていく関係になってしまいました。この姿はアダムとイブだけの姿でしょうか。私たちの中に今あると思います。あいつが、俺が、嘘をついたり、創造主から逃げたり、アダムとイブだけの姿ではありません。皆さんもいかがでしょうか。創造主との関係を見るときに、もう嫌だ、もしくはいろんな関係の中で嘘をついて、この嘘を隠すためにもっと嘘をついて、もっと嘘をついて、嘘をついて、嘘をついて、嘘をついて、隠しているものはありませんでしょうか。もしくは逃げて逃げて逃げて逃げて、もしくはあいつがあいつがあいつがあいつが、俺は俺は俺は、罪を犯してしまったアダムとイブの姿が私たちの中にあります。 皆さんその生活から解放されたいと思いませんでしょうか。今日の聖書を見てみると、罪を犯して逃げて隠れて怖いので創造主からどんどんどんどん離れようとしているそのアダムとイブに向かって創造主がたった一言話された言葉があります。それは何でしょうか。今日の三章の9節にこう書かれています。あなたは今正しい在り方をしているか。創造主が聖書は今あなたは正しい在り方をしているか、あなたはどこにいるんですか。これ新改訳ですね。英語では Where are you? 罪を犯して逃げる、嘘をつく、他の人のせいにする、怖いので隠れるしかなかったアダムとイブに創造主はたった一言、あなたは今正しい在り方をしていますか。あなたはどこにいますか。 Where are you?そう語ってくださっています。これは創造主が隠れたアダムイブが場所が分からないから言っている言葉ではないんですね。隠れている、怖がっている、嘘をついている、逃げている、他の人のせいにしている、あなたがいるその場所でそのままいてもいいんですか。そのままの姿であなたが生きていくんですか。そう創造主が語っていてくださってその言葉です。あなたが今どこにいるか知っているよ。どういう心の状態か知っているよ。どういう思いか知っているよ。でもそのままとどまり続けたらあなたは滅亡の道ですよ。 Where are you? あなたはどこにいるんですか。あなたがいるべき場所はどこですか。そういう思いで創造主は語ってくださっています。決して罪を犯したアダムとイブに対してもうお前は滅亡だ、そうではないですね。あなたはどこにいるんですか。そこにずっといるべきその場所があなたがいるべき正しい場所ですか。そう創造主は語ってくださっています。実際にこの3章の後半の21節を見てみるとこう書かれています。主である創造主はアダムとその妻のために動物から取った皮で服を作り彼らに着せてくださった。どういう意味でしょうか。恥ずかしい存在でしかなかったそのアダムとイブを創造主が覆ってくださった。この動物を犠牲にして覆ってくださった。いわゆるイエス様のことを表しています。イエス様の血で罪を許してくださいます、覆ってくださいます。人間で覆いきれないその罪の部分を創造主が覆ってくださいます。はっきりと聖書に書かれています。皆さん今どこにいらっしゃるでしょうか。この1週間歩みながら、もしくはこの人生を歩みながら今どこにいらっしゃるでしょうか。創造主から逃げようと思っておられる方、そういう方々にも創造主はあなたがどこにいるんですか。正しいやり方をしていますか。あなたが行くべき道はそこではありません。隠れて嘘をついて何かそれを隠そうとしているその姿に対して、あなたのその姿はあるべき姿ですか。そう創造主を語ってくださっています。私たちがイエス様の前に出ていくときに、創造主の前に出ていくときに、そこで主は私たち癒し、また助け、罪を許して今週はこのメッセージを準備しながら、実は私がそうか創造主の前に出ないといけないんだなと思わされました。まあ広島に行きながら一生懸命おじいちゃんとおばあちゃんに伝道しようと思ったんですね。もう行く前から祈って伝道しよう、よし何か言葉がチャンスがあれば語ろう、この聖書の後ろの世界観人生観見せて、どうだったでしょうか。どうだったと思いますか。牧師である私がどうだったでしょうか。機会があるたんびに言おうと思いました。おじいちゃんとおばあちゃんとどっか車に連れて行くときに言おうと思いました。 でもおじいちゃんおばあちゃん、もう仏壇があるよ、もうお墓も買ったよ私には一緒にお寺を回る仲間がいるから、死んでも大丈夫だから、私一生懸命その間の話の間の中に、でもねおばあちゃん、でもねおじいちゃん、語ろうと思ったんです、語ろうと思ったんです。でもおばあちゃんとおじいちゃんはおそらく私が言って何か言うんだろうなと思ってたかもしれないですね。間を明かさないようにずっといろんな話をされました。断るたんびに言おう言おう言おう言おう、もちろん途中で祈ったり教会の話をしたりしましたけれども、その間に入っておじいちゃん人生いつ終わるかわからないよって言いたかったんですけども言えなかったんですね。で帰ってくる高速道路の中、牧師のくせにあなたがそういうあり方をしているんですか、いつも聖霊様に対して聖霊様どうぞ語る言葉を与えてくださいと祈りながらもできなかった自分、イエス様助けてください、それが今自分の本当の姿なんだということをまちまちと見せられました。今日のメッセージを準備しながら、あなたは正しいやり方をしているか、 Where are you、私のことなんだ、イエス様にもう一回立ち返らなくちゃ、イエス様にもう一回つながらなくちゃ、もう一回聖書を読まなくちゃ、もう一回聖霊様の導きをいただかなくちゃ、そういう思いになりました。今私たちもそれぞれの場所でおそらく創造主が語ってくださっていると思います。あなたは今どこにいますか、今いらっしゃる場所から一歩創造主に近づきたいと思います、一歩そこから抜け出したいと思います。主はそういうことを望んでおられます。最後に賛美をしながら共に祈りたいと思いますけど、今も私たちに主はどこにいますか、あなたが今そのいるその場所が正しいやり方ですか、どういう姿でこの人生を歩んでいますか、そう主は私たちに語ってくださっています。今からイエス様を触れてください、そういう賛美をしますけれども、これが私たちの告白になりたいと思います。イエス様どうぞ私に触れてください、まず牧師である私に触れてください、自分がいる場所からもう一歩主に近づくことができるように助けてください、そういうふうな思いを持って賛美をしたいと思います。
触れてください、御前に誓う
も主はあなたに、私たちに語ってくださっています。あなたはどこにいますか。その言葉は私たちを探してくださっている創造主の声にもでもありますし、そして今いる場所からもう一歩主に近づいてほしい、もう一歩私たちに近づいてほしい、そういうイエス様の御声です。今それぞれ皆さん置かれている場所で、この部分からもう一歩主に近づかなくちゃ、こういう部分からもう一歩主に許していただかなくちゃ、そういう部分があると思います。今この時間それぞれ主に示されている部分、主をどうぞもう一歩主に近づくことができるように助けてください。あなたの御声に従います、そういう思いを持って、短い時間ですがそれぞれ自分の告白でお祈りしたいと思います。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、この時間をありがとうございます。今あなたはどこにいるのか、主は私たちに語ってくださっています。それぞれ自分がいる場所の中で、このままでいいところは一つもありません。主をどうぞ私たちに本当に置かれている場所で主にもう一歩近づいていくことができますので、助け導いてください。傲慢があるならそれを崩してください。またいろんな部分があるならば主にもっと近づくことができるので助けてください。そしてイエス様を明かしするべきところがあるならば、その大胆さも与えてください。主をどうぞあなたが私たちに語ってくださっているその御声に従います。今日よりも明日、明日よりも明後日、今日よりも来週、主にもっと近づく私たちクリスチャンになることができますので助け導いてください。愛する天のお父様、この日をありがとうございます。私たちそれぞれ今救われていますけれども、またそれぞれの場所にいますけれども、そのままの姿で私たちが歩むのではなくて、創造主はいつもあなたはどこにいますか、自分がどこに今いて、どういう存在で、そしてどういうところから一歩抜け出していかないといけないのか、主を語っておられます。この牧師である私もあなたのことを語ると思いながらも語ることはできなかった。自分の本当の現住所を知ることができました。主をどうぞ許してください。そしてもう一歩主に近づいて、いろんなところで主を語ることはできます。あなたが強めを守ってください。またここにいらっしゃるお一人お一人、いろんなところに今いらっしゃいますけど、そのところから一歩踏み出す信仰を与えてください。この時を感謝します。愛するイエス様の名前を通してお願いいたします。